陣塾長です。今日の話は、子供に絶対にミスをさせない方法ということでお話ししていきます。いや、香ばしいタイトルですよね。はい、これ可能だと思いますか？できなくはない。それにはものすごい前提条件が必要ですし、今日の結論は、実際にじゃあ子供にミスをさせないっていうことが本当にいいことなのかっていうのを、話を聞きながら考えていただければなっていう感じです。さて、じゃあ子供に絶対にミスをさせないためにはどうすればいいかっていうと、1 親や周りの大人が全てをコントロールする、2もう何もさせないもうね、これしかないでしょうね。どう考えたってもう人間なんで失敗するんですよ、何をやってたとしても。で、この失敗しないみたいなことに子供がこう価値を感じてしまうと、すごい生きづらくなると思うんですよ。嫌じゃないですか。だって何をするにも失敗できないとかって、計算ミスしかり、生活の中でのもうゲームでも遊びでもそうですよね。で、必ずうまくいかないこととかできないことが出てきて、それをどう乗り越えるかみたいなところに、価値はあるべきかなと思うんですどうです？ついこう子供のためを思って、転ばぬ先の杖みたいなものをこうバンバン出しちゃったりしませんか？なんか失敗しないように先回りしてアドバイスしたりとか、失敗しないようにこう先回りして、問題の解き方を教えてあげるとか、これは本当に子供のためになるんでしょうかね。ならないでしょう。じゃあ、子供のために私たちができることっていうのは何かっていうと、一つは失敗した時にセーフティーネットになってあげてるっていうことですよね。失敗した結果、取り返しのつかないような失敗になってしまうと、やっぱり立ち直れないわけですよ、それは。で、その取り返しのつかなさ具合っていうのは、ちょっとずつこう許容範囲が広がっていくイメージですよね。こう小さい失敗からどんどんしていって、で、大きな失敗を経験して、で、こう自分でセーフティーネットであったりとか、自分でここのラインは守らなきゃみたいなものをできるようにしていく。これが家庭でも学校でも大切な部分かなと思うんです。じゃあ、小さな失敗を子供にさせるためには、でこれはもう年齢に応じるものもあると思うんですけど、子供がちっちゃいうちの方が失敗っていうのは、必然的に小さくなりがちだと思うんですよね。例えばこう砂のこうお城を作っていて、つまずいて潰しちゃうとか、なんか水道をバーってひねってたら思ったよりバーって出てきちゃって水浸しになるとか、でもこれって何が起こるんだろうとかってやってみたりとか、ちょっとしたね、きっかけの事故みたいなもので起きてることなので、全く責める必要ないわけですよね。で、なんなら、子供が、失敗する前提できちんと受け止められる環境を作っておく方が大事かなと思うんです。で、よくね、ある、その失敗をしたがらない子供の口癖。なんとかしていいですか？これなんとかやっていいですか？これをね、やたらめったら大人に確認してくる子っていうのは、子供の頃から結構こう細かく親に管理されてきた傾向があったりとか、あとは本人がもともと心配性だったりとか、でそういう面が強いと思います。で、ここの部分に関してはやっぱり聞かれた時にいいよって返ってくるのが当然っていう状況を作っていくことで、少しずつこう確認することが減っていったりとか、 確認してたのが、なんとかするよ、うん、もうすることは決めてて、あなたの許可は求めてないんですよ、ただ知っておいてくださいみたいな。でここの言葉の変化を生みたいですよね。うん。じゃあもう親にできることはここはもう一つです。あのなんとかねやりたいとか、なんとかやってみたいとか、うん、なんとかしてもいいとかって聞かれた時に、もう 0.1 秒でいいよって返す。で何でもかんでもいいよっていうわけじゃないんですけど、いいよって言った上で、じゃあ、あの、なんでそれがしたいのとか、うん、じゃあそれをやるとどんなことが起こりそうとか、危ないことはどんなことが考えられるかなとかって言って、一緒に考えてあげることが大切ですよね。うん。で、ここで、これが危ないからやめときなさいとか、こういうことが起こるからダメだよとかっていうのは、親も簡単だし子供も簡単なんですよ結局。子供はもう親に許可さえ取れば、大丈夫なものは大丈夫だし、ダメなものはダメって言ってもらえる。自分でその危険さとかを判断する必要がないっていう学習をしていきます。だこれはね、大人になった時のことを想像してみてくださいね。うん。何でもかんでも確認してくる部下であったりとか、何でもかんでも確認してくるあの、まあ、20超えた子供とかってちょっと心配になりません？逆に。なんなら好き勝手にある程度やってるで、であの困った時に相談に来たりとか、うん、ただやることだけは伝えてくれる人の方がよっぽど安心して任せられると思うんです。でどうしてもその子供に対する意識の高さみたいなのが最近は特に強くなっています。子供のためにこういうことをするとか、まあ、親が自分の時間を犠牲にしてとかって、でそれは悪いことじゃないんですけど、うん、あのどっちに極端に行き過ぎてもやっぱり弊害は生まれてきやすくなるんですよね、うん、もう完全に放置でもう何も子供に干渉しない、これもダメですよね、うん、子供は結局自分の好き勝手にやるだけでそこに判断っていうものは生まれない。で逆に何でもガチガチに縛っちゃうのも、これも子供による判断が生まれないんですよ、うん、だから子供がきちんと自分のことであったりとか、まあ、周りのことであったりとかを判断するための基準を作るために、まあ、親がこう話し相手になる、相談相手になる、うん、このぐらいのスタンスが理想的かなと思います、うん、まあこれはね理想論です、うん、あのとてつもなくこれはもう親のね判断で完全にシャットアウトみたいな場面っていうのは出てきます。いじめに関すること、ね、生命の危険に関すること、うん、こういう重大な事案については親はもうね子供がどうとかじゃなくって全力で止めるし、でその上できちんとあの話をする、それが必要になる場面は絶対にあると思いますが、やっぱりその子供がこう自分で考えてこう自分で行動できるように、いつまでも親の元にいるわけじゃないですからね、うん、そういったまあ自立した一人の人間を育てるために長い視点でどうするべきかっていうのを考えてほしいなと思います。まあ私ができてるかって言ったらね、それはまた別の話なんですけど、うん、まあ、学習塾の方針としてもそんな感じですね、うん、やっぱりやり方であったりとか解き方のテクニックみたいなのを大人が教えてしまうっていうのはすごい簡単なんですよ。でしかもテストとかでの成果は出やすい。ただそれは子供が初めてこうそのすすきであったりとかその問題に出会って、悩んで考えてで回答にたどり着くっていう楽しさを奪うことになりませんかね。時間がかかるっていうことを言い訳にして、うん、だそういう時間をねしっかり学校で取って、でその上で、習熟ね復習する時間であったりっていうのは家庭や塾とかで賄っていけたら理想的なんじゃないかなと、私は学校では新しいことに出会ってほしい、そう思っています。あ、ちょっと話それましたね。今日の放送はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い午後。